FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。カンパチさん、おはようございます。4月になりました。新元号も発表されてね、令和、かっこいいですね。来週からまた新しい新年度も始まりますが、何かねスタートを切った、4月になったんじゃないかなと思います。今週ね、まだうちは春休みということもありまして、何かしようかなということで、子供たちを連れて初めての、私も初体験のサバゲーに行ってきたんですね。三男くんは、まあ、危ないので、デイサービスもあるのでサバゲーには参加はせず、デイサービスに行ってたんですけれども、私と長男と次男で初めてサバゲー体験してきました。知ってますか、サバゲー。知ってる人もいるんじゃないかなと思いますが、友達がねサバゲーやってる方がいて、存在自体は知ってたんですよ。だけど、まあ、男がやる遊びだろうと、大人の遊びだろうと思っていたんですが、長男がね今年に入ってぐらいに、お母さん俺サバゲーやってみたいって言われて、サバゲーと思って、いいよああいうのやらなくて、ちょっとほら、私の、まあ、女性ですし、私女性だし、親目線ということで、いやいやいや、あれはね大人の遊びだし子供がやるものじゃないから、いややらないでいいよって言ってたんですよ。でもなんかやってみたいっていうのは言っていて、でたまたま友達と会って、このサバゲーを運営している方を本当に偶然その時に会って、いやいや子供たちもね最近は多いよって言ってて、なんか部活動で参加する方たちが多いらしいんですね。なぜかって言ったら、こうチームワークを育てる意味だったり、あとは子供自身のこの責任感を持たせるっていう意味だったり、いろんな面で子供の成長の部分にもつながるから、最近は増えてきましたよっていう聞いてて、子供たちもいるんだと思って、じゃあ一回まずさせてみようかなっていうのから月曜日にね行ってきたんですよ。中城にこのサバゲーをする場所があって、ちょっと高台になってるんですけれども、山のてっぺんの方にあって、もう見てびっくりしました。施設がねすっごく充実してるんですよ。聞いたら全て手作りらしくて、このサバゲーをするこの場所、建物だとか、なんか廃車もあって、かっこよかったですよ。すごい、こういうのも全部 あるんだと、本格的に。で、またねこの事務所だとか電気を通す配線だとか、もう全て全部手作りで作ったらしくって、でそこで、私が行った時には10名ぐらい、もう大人の人たちが参加していて、午後から行ったんですけど、で初めてということで私と長男と一緒に、説明を受けて、でその時もねちゃんとこのエアガンの使い方をちゃんと説明してくれて、威力がどれぐらいあるものかとか、もし間違ってこれを押してしまったらもう至近距離だと前歯なんて砕けるしとか、もうすごいちょっと危険性をねちゃんと教えて、で子供もわかるじゃないですか、あそれぐらい危ないものなんだという、でそんな中でちゃんとルールを守りながら遊ぶんですよっていう、でそこで遊んで、最初に射的の練習して、でその後からじゃあ実践しようっていうことで、で大人に混じって10分やって5分交代、10分やって5分交代っていうのをこうずっとねルールに、いろんなルールがありながらそれで遊んで、私もやってきました。一言で言いますか、めっちゃ楽しかったですもうねやる前とやった後のこの概念が変わったというか、あこんなにハマるんだっていう、誰かを打つ楽しみとかじゃないですよ、こう私自身の挑戦 こう人から逃げる、隠れる、で誰かをこう見つける、でそのね、なんだろう、スポーツとは違う楽しみで緊張したり、もうドキドキしたり、それがねすっごく楽しかったです。あとね、何回かやって親子対決ということで、子供と別のチームになったんですよ。で、2、3回やったかな。で、その後に今度は子供と一緒に、長男と一緒にチームになって戦ったんですけど、私の頭の中でまだ長男、チーム別だったんですよ。まだね。本当は今一緒なんですよ。だけど、たまたま、長男見つけて、あ、敵だと思って撃ったんですよ。ね、長男に、もう、大人げないですよ。こんな大人がね、自分の息子、しかも中学生相手に、めっちゃムキになって、イエーイって、やったんですよ。イエーイ当てたみたいな。そしたら長男が私見て、はぁ、同じチームだし。でも、本当にはぁって言われて、はぁ、そうだった。ごめん。っていう。で、同じチーム内で当てたら、もう二人とも、もうアウトなんですよ。もうダメなので、もう長男が、マジありえん。本当に、ちゃんとルールに従って、みたいな。あ、そうだったね、ごめんね、って言って。ちゃんとルール守ってよって言われたんですよ。長男がね、すごくしっかりしてました。でも、すごく本当に楽しかったです。またね、長男もハマって、もう私もハマったので、また行きたいなと思います。すごくオープニングでサバゲーの話でちょっと盛り上がってしまいましたが、今週もね、発達障害についてお話ししたいと思います。それではお時間までお付き合いお願いします。今週はですね、イベントに私参加してきたので、そのお話をちょっとしたいなと思います。先週も、紹介したんですけれども、平岡貞之さんの、講演会に、この日曜日ね、去った日曜日に沖縄県立図書館で行ってて、その講演会に私行ってきたので、そのね、ちょっとお話をしたいなと思います。平岡貞之さん初めてお会いして、その時に奥様ワッシーナさんも一緒にいたんですけれど、だいたいね1時間半ぐらいの講演会だったかな、あって、見た感じ参加者が50名ぐらいはいたと思います。すごい人がたくさんいてびっくりしました。でその中で講演会を聞いて、平岡さんの、このご家族の一人一人のね、子供の特徴だとか、あとワッシーナさん、奥さんの、この発達障害を持っているこの特性、どういった特性がありますよっていうのを一つ一つ説明したり、あと家族でいろいろあったこの体験談を話してくれたり、いろんなお話をね聞くことができました。また、私も三男くんが知的障害で、発達障害もちょっとあるんじゃないかなと思いますけど、その障害を抱えている親ということで、同じ親目線で話を聞くことができで、平岡さんはね、もうその障害児を育てた先輩でもありますし、いろいろなこの経験をされてきた方なので、私がまだ体験していないことだとか、あとはもう私も体験したことで一緒に共感できるような内容だとか、いろんな話をね本当に聞くことができて、すごく、貴重な、お話が聞けた時間になりました。その中でですね、私の中で、すごく、印象に残っているお話がですね、発達障害を持っている方たちで、みんなそれぞれ特徴特性っていうのは違いますよ。平岡さんたちの家族の中で、こういう子がいるっていう中でね、この発達障害を持っている子って大体こう先々のことを思い描くことだとか考えることが難しいらしいんですよ。私たち健常者っていうのは、あ、このあとこうしたらこうなるだろうなとか、ここをこうしたら次はこういうことがあるだろうなっていう、何か物事を立てている時も、この件に関してこういうことをしていきながらっていう段取りを組みながら、その結果を想定ってすることできるじゃないですか。でも 発達障害を持っている、またこの先読みすることが苦手な人たちっていうのは、本当に今起きていること、この全てにもう全力投球で、今この時間に目を向けていることが多いんですね。なので分かりやすく言うと、今起きていることに夢中になっている時って、スポーツカーの時速300キロで走っているような頭の中らしいんですよ。想像してくださいよ、時速300キロ、車でもせいぜい出て180出るかなすごい、私出したことないですけど、そんなね、あのスピードじゃないですか。そういう時でも前しか見ないですよね、私たち。ハンドル持って前見て、ちょっとでも横向いたら危ないですよ、ハンドルをこう操作するのに。そんな中にああいうスポーツカーって時速300キロ、わかんないですけど、私も想像できないですけど、だいたいこの周りのこの風景っていうのって、もう一瞬でこうさーってあの流れていると思うんですね。そして私が見ているこの前、目の前っていうのはもう本当にこう集中して、あのもう一点しか見てないと思うので、そのこの見ていることが発達障害を持っている方のもう今を生きているこの瞬間らしいんですよ。だから周りで今何が起きているかなんてわからないし、この自分でここって今思ったことに対してもその一点しか見てないので、周りの話は聞けないのはもちろん、もう会話なんてほらさーってね、あの時速300キロは行くわけなので、周りが言ってることも聞こえない、周りが今どういう状況になっているかもわからない。私が見ているのはこの目の前のここの部分なので、でそれに対しても本気でこう全力で向かっているわけなので、どんなに何を言っても、ね、そこしか見ていない状況、そのスピードもすごければ、その時のこの気持ちもすごいので、それを終えた後のこの脱力感もまたね、すごい気力を使ったっていう、この体力のね消耗もすごいっていう話も言ってました。なんでね、私がここに対してあ、そういうことなのかってちょっと思ったのかというと、たまたまですよ、このお話を聞く前日、私三重に、三男連れて行ったんですよ。三重西原シティなんですけど、西原シティもまあまあ広いね、あのデパートなので、いつも三男くん連れて行くときに三重で過ごす出来事をちゃんと約束するんですね。今からお買い物して、その後に何々してっていう約束事を言いながら説明をするんですよ。でそうして帰ろうねって、三男くんの中ではおもちゃを見たいとか、ゲームコーナーに行きたい、ガチャガチャしたい、おやつ買いたいとか、いろんなのがあるので、それだけじゃなく、今からまずお買い物に行って、その後に三男くんの好きなおもちゃコーナー行ってちょっと見て、そしてまた、食品館で夕飯の買い物をして帰ろうねとか、そういう話をしていくんですよ。ちゃんと言いますよ、行くときにちゃんと言って、三男くんもはいって聞きます。そして行ったんですけど、もちろん私もちゃんとそこはね想定してます。もう車降りた瞬間から行こうとするんですよ。違うよ違うよ、待って、一緒に行こうねって、ちゃんと一緒に、車も危ないから一緒に行こうねって言うんですよ。そしたらはいってストップしてね、はいはいって、でももう気持ちはもう早く三重の中に行きたいので、ちょっとこう気持ちがもう先走ってるんですよ。でそれを手をつないで、一緒にだよ、一緒に行こうね、まずは一緒にお買い物からしようね、はいはいって言いながらエスカレーターに乗って行ったら、もうどこに何があるかなんて三男くん分かるので、すぐ手を振り払っておもちゃコーナーに走ったんですよ。一緒にだよって言いながらも三男くんもそのまま直進、もう突っ走って行って、まあ私の中でおもちゃコーナーに行ったなって分かるので、ちょっとゆっくり歩いておもちゃコーナー見たら、おもちゃコーナーで遊んでた、うんうんって、じゃあ私はちょっと子供たちの洋服を買う予定があったので、三男くんにちょっと待っててよ、今すぐここで洋服見てね、買って今度はどこどこ行こうねって言って、洋服を買って三男くんに、はい、じゃあ今度は三男くん一緒に、お買い物に行こう。その時に今度は頭の中でガチャガチャになってるんですよ。分かった、じゃあお買い物してガチャガチャ行こうねって言って行こうとすると、もう三男くんの中でもガチャガチャにまた突っ走ってったんですよ。 今お買い物してからガチャガチャ行こうねって言ったのにって思いながらも、もうそのまま行ったので、また私の中で想定できるんですよ。ちゃんと考えられるんですね。頭の中ガチャガチャになってるから、きっとガチャガチャコーナーに行ってるだろうなって思って、で、私もゆっくりちょっとす、ね、行ってるだろうなって思ってるから、急がず、ゆっくり行って、後を追いながら、行ったらいないんですよ。あれ?ガチャガチャコーナーいないと思って。やばい、いないぞ。どこ行った?こいつと思いながら。ちょっと周りを見てたら、今度ゲームコーナーから出てきたんですよ。あ、ゲームコーナーに行ったかと思って。なんでかって言ったら、ガチャガチャコーナー行く前に、ゲームコーナー多分見つけてるんですよ。で、ゲームコーナーに行って、出てきた時に、あ、お母さん見つかったみたいな。一緒に行って行ったよねって言って、はい、はいって言いながらまた一緒に買い物行って、で、最後ですよ。最後は食品館でお買い物して、おやつ買うって言ってたので、じゃあおやつを買ったらもう帰ろうねって言ったんです。わかった。じゃあ帰ろうねって言って、おやつを買って、そのまま駐車場に行こうと思った時に、私がもう、あと一つ、ちょっとね、予定を思い出して、ちょっと待ってって、買い物をもう一つだけやって、一緒に、車に乗って帰ろうねって言って、一つちょっと別の用事を入れちゃったんですよ。で、三男くんの手を引っ張って、で、一緒に行って、私の用事を済まそうとしたら、もう三男くんそのまま突っ走って行っちゃったんですよ。行っちゃったと思って、で、すぐ買い物して、あと追ったんですよ。この辺通ったなと思ったから、この辺に行こうって私、多分ね、1、2分かな?その三男君との差は1、2分しかなかったと思うんですけど、行った後を追いかけたんですけど、もういない。あれ?と思って、きっとこの辺り行ったよねと思って、その辺周辺探してもいない。じゃあもしかしたらまたゲームコーナー行ったかなと思ってゲームコーナー行ってもいない。あれ?おもちゃコーナーかな?おもちゃコーナー行ってもいない。やばいぞ。いなくなってる。そっからね、もうずーっと三栄の1階から2階から全部何回も探していない。もしかして先に車に行ったのかもしれないと思って、長男がもう車に戻ってたので、車に行ったら、え、来てないよって言われて、はぁ、車にも来てない。どうなってんだと思って。そしたら長男が俺も探すよって言って、ずーっと三栄ない。40分から45分ぐらい、本当に探しました。ずっとずっとずっと探して、最初はね、なんでいないんだ、イライラから、後からね、どんどん不安になるんですよ。やばい、どうしよう。本当にいなくなってる。このまま見つからない?どうしよう、どうしようって思いから、もしかしたら外に出てないかな。またこれで、車にでもぶつかったら、この子も危なければ、車の人にも迷惑かかるわけだって。どうしよう、どうしよう。本当にやばいぞって思いながら、たまたま駐車場に行った警備員に話を聞いてたんですよ。こんな子いませんでしたかって。っていう話している時に、駐車場、あ、この警備員が遠くを指して、え、あの子じゃないですかって言ったんですよ。で、パッて見た時に、それらしき人が三栄の中に入っていったんですね。そうかもしれません。ありがとうございますって言って猛ダッシュ。で、パッて見たら長男とこの三男が鉢合わせしてて、長男にめちゃくちゃ叱られてるんですよ。お前何やってんだよみたいな。で、私も三男に、もう一緒にって言ったでしょ?なんで先に行くの?ダメでしょ?ってずーっとね、危ないよっていっぱいいっぱいこう喋って叱ってたっていう、そういうね、三栄事件があったんですよ。本当に何回言ってもやっぱりこれは繰り返しだなって思いながら、もうなんでこんなにもう先にもう行っちゃうったりをもするんだろうとかいろんな思いながらの次の日の講演会のこの300キロの話を聞いたときに辻褄が全部合いました。本当にこの子にとってはもうこうしか見えてないんだという、もちろん悪いことって分かってるんですよ。自分もちゃんとこうしちゃいけないって思いながらも、もう次のことが思ったらそれ一切全部頭から消えてここしか見えなくなるので、お母さんに叱られた、じゃあ気をつけようってきっと思うんですよね。だけども次のことに頭が集中するので、もうそこしかいけないので、パーってもうそこに突っ走っているわけだなという、だからかって思って、その時に毎回毎回私がダメでしょうとか一緒にって言ってるでしょって怒鳴りつけても、これ本当に逆効果だし、まあ教えることは意味はありますよ。 でもそれに対して毎回毎回叱っても三男くんには何も伝わってないんだなと思って、で言ってたことが本当にね、言葉の力ってすごいですよって言ってたんですね。どんだけ言葉でこのプラスの言葉をこの子たちに与えるか、でその言葉でその子たちが吸収することってすごい多いらしいんですよ。だからダメだよとかこうしちゃいけないんだよってことを言えば言うほど、この子たちにとってはダメなんだとか、あ、自分ってこうなんだって、これからね年齢重ねていくと余計に感じるんだなっていうのが分かったので、私の中で思ったことは、もちろん教えながらも一緒にこのデパートでね過ごしていく中でできた時に、この時にものすごく褒めようと思いました。できたねって、一緒に買い物できたね、今本当はおもちゃコーナー行きたかったはずだけど一緒に買い物ができて、そしておもちゃコーナー来れたね、すごいね、頑張ったね、よくできました、グーってめっちゃ褒めようと思いました。そしたらまあ、やったこともあるんですけど、そしたらその時にやっぱ三男くんもすごい喜んでたんですよ。グーグーって言って、そうよグーだよって、お買い物一緒に上手にできたねって、また来ようねとか、そういうね言葉がけがやっぱり大事なんだなっていうのも今回平岡さんのお話を聞いて改めて思いました。だから、一番またこの理解できた部分、共感できた部分で思う、お話を聞いた中で私がすごく思ったお話ここだったんですけど、まあ、最後に、すごくやっぱり私も心がけようと思ったのは、今も言ったように言葉は本当に光だよって言われて、その言葉の力で前向きな言葉をどんだけ使えば使うほど、その子の行動も変わるし、そして習慣も変わるし、もう大げさに言えばこれからのこの子の運命もどんどん変えていきますよって言ってたんですね。それぐらい言葉というのは本当にすごい力を持ってるし、この障害をも抱えている子たちにしたら言葉が本当にすごく光だよって言ってました。それもねすごく伝わったので、私も心がけようと思いました。広岡さん、またね、県内でも講演会する機会があると思うので、ぜひその時、時間が合う方は行ってみてください。すごくね、障害あるなし関係なく、世界観変わると思います。人との関わり方の中で悩むことってあるじゃないですか。そういったことで、関わり方にもすごく勉強にもなってるようなお話だったし、でまたもちろん障害を抱えている、親や関わりがある方たちにとっても、どういった関わりをしたらいいか、どういったサポートが大事なのか、そういったことをねすごく、伝わるお話がねいっぱい聞けた時間を過ごすことができました。すごく今日はお話がね、平岡さんの話から、すごくお話がねここまで行きましたが、今日は平岡さんのお話を聞いた中で私が気づいたことを、お話しさせていただきました。めちゃくちゃ喋りましたよ。まあ三男くんの出来事もあったので、まあ、ウーマクー戦隊は今回のこの三男くんの三栄事件ということでお許しください。今度ね4月6日土曜日、今週の土曜日にまたイベントがあります。今回はですね、沖縄子どもの国でみんな友達フェスタということで、イベントが開催されます。この4月、2日から8日は発達障害啓発週間となっています。それでですね、沖縄子どもの国では世界 自閉症啓発で発達障害啓発週間2019 in 沖縄ということで、みんな友達フェスタを開催予定となっております。時間が13時から16時、入園料が別途かかりますが、イベントがたくさんあるので、ぜひぜひ4月6日土曜日13時から16時、沖縄子どもの国で行います。お時間ある方行ってみてください。みんな友達フェスタ、またね、当日は青のものを身につけて来てくださいと書いてます。 青は癒しや希望などを表す色、そういったことでね、あの自閉症や発達障害を理解していただくためのシンボルカラーとして使用しているんだそうです。当日は青のものを身につけて参加してくださいと言ってますよ、FC 琉球の選手がやってくるとも書いてます。ぜひぜひお時間ある方、4月6日土曜日、沖縄こどもの国、13時から16時、遊びに行ってみてください。さあもうお時間です。今週も、たくさんお話を聞いていただきありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。新年度、楽しい新年度をぜひ皆さん迎えてください。